スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。今回もウォッシュ村上氏を招いての、雑談トーク会です。じゃあウォッシュです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと何でしょう、立て続けに登場っていう感じですね。
そうですね。
はい、一応3月じゃないか4月か、4月の頭に、DJ とディレクターで人類史に残る偉大な発明について語ろうという、そういう回を配信しまして、でちょっとこのエピソード的にはスピーキージポッドキャストの配信的には若干、まあ、数週間空いてるんですけども、収録でいうとも本当に同じ週ぐらいに、収録をしておりまして、でそれはなんかこうもう2個一緒にしようぜって言ったわけじゃなくて、その偉大な発明をしてて楽しかったんで、もう1個撮ろうみたいなんで、立て続けに収録という感じで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今回のテーマは、まあ、タイトル通り自分の世界観を変えた本ですかね。
そうですね、まあ、ちょっと自分からこんなんネタがいいんじゃないかっていうのを
ね、オッシュがちょっとこういう感じで自分の世界観を変えた本として、まあ何のどんなジャンルにもでもいいということで、うん、ちょっとまあねやっていこう。まあ2人とも本が好きなので、まあいい話題というか尽きない話題なんじゃないかなっていう感じがしますけど、
はい、
うん、じゃあどうします、オッシュからいきますか。
そうですね、はい、でまあ自分が人生観だったり、まあ世界観を変えた本っていうのが、
はい、
これちょっと手前味噌であれなんですけど、自分ちょっと本を書いてて、
いやちょっと待って宣伝
宣伝じゃない、
嘘、
いやいや
嘘、
でもこれがでもね、
やばくないですか、
いやいや、でこれがでもね本当に一番人生観変えてるから、
はい、それちょっと思いもよらない展開ですけど
っていうのがあって、
まさかの自分の本を紹介ですか。
そうそうそう、まあ、
あそうか、
まあでもまあでもちょっと題名だけ言って、
あ、はいはい、
まあ、それでもうちょっともう流そうと思いますけど、
これちょ、あ、じゃあ、いいよ、全然話していただいて、題名が、はい、まあ、別に、
はい、
はい、なんていう本ですか。
MDN 出版から出てる、初心者からちゃんとプロになるウェブデザイン基礎入門っていう本を、まあ、自分が昔書いて、まあ、やっぱそこから結構いろいろその仕事のやり方だったりとか、はい、そのまあやっぱ会う人とかでも結構その、なんていうかその本を書いてるったりして、その流れで知り合った人とかも多かったりして、うん、まあ、そこからちょっとこう仕事のやり方も変わってきたんで、
自分が本を書いたことによって、
そうそうそうそう、
世界観が変わったっていう、
そうそうそう、まあ人生観もちょっとこう変わってきたというか、
今ちょっとアマゾンで見てるんですけど、ま、ありますね、初心者からちゃんとしたプロになるウェブデザイン基礎入門、これ強調ですか、何人か著者がいます、
そうそうそう、強調ですね、5人で、
うん、5人ぐらいいて、
はい、
ウォッシュが、本名の村上圭として、
そうそうそう、村上圭でやってますね、
はい、1日30分から始まる、これ何の本なの。
これはね、ウェブデザインの、まあ、ウェブデザインっていうとなんかいろいろこうその周りで必要な技術だったりとかがあって、知識とか、
うんうんうん、
まあ、そういうのを紹介してる本っていう、まあ、触りの本ですね。です
ごいね、本出してんだもんね。
そうそうそう、そういえばなんかこの、ね、ポッドキャストで言ってなかったなと思って、
うん、これ人気なんでしょ、なんか結構当時とかすごい人気だったよね。
あ、そうそう、なんかね6回ぐらい刷ってんのかな、もう本自体は。
え、重版出退ですか。
そうそうそう、だからその度に自分に印税が入ってきたりしてて、
すげえそうなんだ。
そうそうそうそうそう、
うんうん、すごいね、
うん、そうなんですよ、まあもうこんなもんでいいっす。でも紹介、
いやいやいや、聞きたいよ。だって本ってさ、本ってさ、本ってさ、うん、まあまあ僕もそうですけど、うん、基本的にほとんどの人は書いたことないよね。
うん、ああ、そうですね、うん。確かに、
うん。なんで本書くことになったのこれ。
元々はなんだっけかな。元々はブログや、うん、書いてて、で自分フォトショップが得意なんですよ。うん、まあフォトショップっていうのは、うん、アドビっていうそのクリエイティブ系のソフトを作ってる会社があって、
うん
はいはい、そのアドビが書いて作ってるフォトショップっていうその写真に、うん、まあ、うん、加工するソフトがあるんですね、
はいはい、
で自分それが、そうそうそう、まあ12、3年ぐらいまで前からずっと使ってて、うん、でなんか結構自分でこう得意っていう自負があって、じゃあなんかブログで書いて、
そのあれを発信してみようと、
そうそう、でなんかアドビの関係者の人に、うん、なんかこう見つかってくれたらいいかなっていうの で、うんうん、で書いて2年ぐらいした書いて2年ぐらい経ったら、たまたまなんかアドビのそうフォトショップとか開発している人から連絡来たんですよ。
ほうほうほうほう、すごいね。
そうそうそう、うん、 しかもその、うん、Adobe Japan じゃなくて Adobe サンノゼの本社の方から、
へー、そ
う
そ
う
そ
う
すごい
っていうのがあって、うんうん、でなんかそ、うん、じゃあその武器をちょっと活かして、うん、なんかこう Adobe のエヴァン、はい、日本のエヴァンジェリストっていう人がいて、うん、結構5人ぐらいその時に、
うん、
その時にそのイラストレーターにめちゃくちゃ詳しい人がいて、まあ、自分もめちゃくちゃ詳しいんですよっつって、
うん、
まあいろいろこう人脈広げていって、
うん、
であとまあ勉強会に出させてもらったりとか、まあその、うん、勉強会って言ってもその話す方でやったりして、うん、それでこういろいろこうできるってことをやったら、あ、ちょっと村上さんこういう本書いていませんかっていうその強調なんですけどっていう話があって、この本
書いた、ああ、その書こうとしてる人から話してるってこと、ね、そうそうそうそう、はいはいはい、とどう、まあまあ書くじゃないですか、
はい、
書いてやっぱ書くことによってなんか人生は変わるんだね、
う
ん、
そうですね、まあ自分の場合は変わったって感じはありましたね、
うん、やっぱ仕事の調子が良くなるみたいな、
そうそうそう、だからやっぱ自信がつくというか、
うん、
あの例えばなんかこうお客さんのとこ行って、
うん、
こうなんか発言とかを間違って、うんなんかこう怒られてこう仕事が失注になったりとかして、例えばそれが原因でこう離職するみたいなことがあるかもしれないじゃないですか、やっぱりそういうことはあんまり気にしなくなったかなっていう発言するときに、
なるほどね、まあ別、まあ、自分も本があるから、
そうそう、まあ仮にこうやばくなったとしても、まあ転職すればいいかなみたいな感じ
で、確かになんかこう大きな名刺代わりみたいなものができるってことですもんね、
そうそうそう、まあ、実際別にそのなくてもそういう発言して全然多分問題はないんですけど、
うん、
ただやっぱちょっとこうなんかそういうことをそこまで気にしたくなったのが一番大きかったかなっていう、
まあいいね、うん、なんか書こうかな俺も、
いやいや全然多分俺より全書けると思うけど、
なんかわかんないですけど、うん、まあ書く気はあんまないですけど
多分一人やったらめちゃくちゃしんどいと思う
そうよね、
そうそうそう、うん、他の仕事できなくなるし、多分、
まあ、そうですね、忙しいよね、
印税とかでそんなに入んないから、うん、あ、まあ、一冊書いてそのめちゃくちゃ売れたらまた別だけど、
うん、まあ、お金的にはねそこまでのあれでもないという、
まあそうそうそう、
なんかちょっと思ってもみなかったこの展開ですね
まあなんか、うん、そうそう、まあこれがまあでも一番人生観を変えてるから
ああわかりました、
一番ですね、はい、そうそうそう、
じゃあ皆様、まあ、特にウェブ系の方は、うん、あの初心者からちゃんとしたプロになるウェブデザイン基礎入門、
はい、
ぜひ Amazon で、これ Kindle Unlimited でも、
そうそうそう、配信されてるんですよ、
やれるみたいな、
そうそうそう、
はい、ぜひ、
はい、
見てみてください
本当にただの宣伝になってしまったっていうすいません、
じゃあ私のターンに行きましょうか、はい、じゃあはい、まずは私これから、紀貫之土佐日記、
はい、
は
あ
は
あ、土佐日記、ね、高知の
土佐日記、そうそうそうそう
ですよね、土佐日記って、
はいはい、まあ紀貫之というね、うん、まあまず紀貫之土佐日記っていうともうあの学校で習うような、うん、本ですから、まあご存知の方も多いとは思うんですけども、うん、読まれたっていう方はそこまで多くないんじゃないかなというような、うん、感じがしますけど、まあこれはまあ、僕のこう人生観を変えたというよりはこう世界観を、まあ少し変えてくれたという本で、うん、昨年ちょっと読みまして非常に面白かったですね、
うん、
でどういう本かというと紀貫之が、今日から、地方に赴任して、
うん、
高知県に赴任してで、そこからこう帰るんですけれども、うん、一応その、物語の中で言うと、本当に特に有名な冒頭の、男もすなる日記というものを女もしてみんとでするなりという、うん、男がする日記というものを女もしてみようと思ってするんだという、
うん、
だから女性が主人公なんですけども、これは紀貫之がこう女性をにこう変身して、
うん、
そのまあおそらく紀貫之であろうというその一行が変えるものを、日記風に書いていくという物語なんですけれど、私がちょっと面白かったのはその帰り道なんですよ、は
い
は
い、帰り道
帰り道なのよ、
はいはい、
その僕四国の人間なんで、
うん、
高知に住んでいて、高知土佐藩で、うん、坂本龍馬っていうね、もう高知県人には切っても切り離せないような人間がいるわけで、
はいはい、
でやっぱりその、人気なのよね坂本龍馬って、
うん、
もう坂本龍馬っていうに関するお土産のお菓子とかも山ほどあるし、 龍馬みたいななんか居酒屋とか山ほどあるんだよね。
はいはいはい、
うん、だそういうなんか歴史系の話って結構高知県人にはこう切り離せない。ちょうど朝ドラもね、牧野富太郎ちょっと始まりましたけども、うん、まあ結構歴史がやっぱりちょっと面白い県なんだけど、
うん、
まあ、まあ紀貫之の土佐日記っていうのはもう1000年ぐらい前のお話なんですけれども、
うん、
その帰る京都に帰りますよね、
はいはいはい、
あの高知から、うん、どう帰ると思いますか。
まあでもその当時だったら高知か、だからまあ、船に乗って大阪の方まで行くっていうルートが多いんですかね。
どう行くんですか。
なんかもう、あ、違うか、あ、でもどうだろう、こう
どこから船に乗って、まあ船絶対使えますよね、
うん、
うん、
え、でも太平洋側、あ、どっちだっけ、高知って、
こっち太平洋側です、はい、南側です、はい、
そっちから乗って、まあ、和歌山の方まで行って大阪湾に行くのかなっていう、うん、違うのかな。
で、だからその高知の山間部を通っていかないという、
うん、その陸路を
ね、そうそうそ
う、
で大阪湾まで行って、うん、そこからこう陸路で京都まで上がっていく
という
イメージですかね。まあ、半分ぐらい正解ですね。
ほうほうほう、
はい、まあ結構だからその陸路でやっぱ本当に四国山地ってすごいのよ、
うん、
もう高知の土山線って一応四国山地をこう突っ切っていくんですけども、うん、もう本当にこうトンネルトンネルで、
うん、
高知道とかもトンネルも十何本とかをずっと越えていくみたいなはいはい、はい、四国山地ってマジですごいんですけど、うん、だから陸路じゃないのよね、うん、まず本当にもう土佐湾というか、うん、高知の中心部から小舟に乗って、
うん、
もう陸路で行けばいいのにっていうぐらい、もう岸の近くをずっと船で進んでいくんですよ
なんでそんな
船が速いから、船が速いから、うん、単純に、
うん、
もう陸路より完全に船が速いから、うん、でもう本当にちょっとずつ、うん、もう10キロとかで進んでいくのよね、
うんうん、
そうで、もうちょっとでも天気が悪かったら出航できない、
うん、そうだよね
本当にちょっとしたとこにもう 2,3 日とか行って、うん、だからこの室戸岬とかを回って、うん、でもうちょっと徳島の方まで出てきて、そっから船で、だから和歌山の方は行かないのよ、
ね、あ、そっかそっか、行かないか、うん、和歌山の方は、
そうで、そっちから、そこが一番の大冒険なんです。海賊とかもいるので当時、
あー、はいはいはいはい、
はい、はい、
そっかそっか、
で、そこをそのまあ、淡路の方みたいなところをこう、うん、海で渡ってこう大冒険で、うん、大阪の方まで帰ってきたという、
うん、
やった、これでほぼ来たぞっていう、で、こっからですね、
うん、
さらに船で京の方まで行くんですよ、
うんうんうん、
陸路に変えないのよ、
え、
もうできるだけそう淀川とかってそのずっと続いてるんですけど、うん、さ、港から川に入って、うん、できるだけ京都のもう近くの方までもうずっと船で行くのよ、
いや川で、でもほさ川の進む方向がさ逆じゃないでも、うん
いや結構いけるのそれが、
あ、そうなんだ、
これ関西の方なら割と分かると思います、
うん、は
い、淀川からこうずっと京都の方まで確かにいけるなと、うん、ね、寝屋川の方とかのずっと確かにいけるんですよ、うん、これ分かるんですけども、だからもうギリギリまでこう、船で進んで、
うんうん、
最後ちょっと歩いて帰るという、だからまあこの土佐日記の、読んで、まあ、水路の重要性について、
うん、
非常に体感したので、軽く世界観を変えてくれた
な、ね、なるほど、はい、そうね、まあ確かに、なんだっけか、江戸時代ぐらいって松前船っていうのがあったじゃないですか、うん、確か北海道から行って福井県通って、うん、で山口行って、うん、広島の、まあ、尾道から尾道行って、うん、そこからまあ大阪京都行くって船はなんかあったっていうのはなんか見たことあるんだけど、うん、多分そういうルートで近いんかな、まあでも高知の方には通んないからそういうルートは、
まあ、高知はね、
そうそうそう、しかも小舟って言ってたから太平洋を小舟で行くって相当危険
でもね、そんなに見てた離れてないのよ、
ああ、
もうとりあえず高知を本当近くをずっと船で移動してるって感じですね、
はい、すごいな、
まあ、うん、ちょっとその読みやすいですよ、すごく、
うん、それはもう現代語版に訳してるような、
あ、そうそう、現代語訳があるん で、ね、でそんなにもう多くないし、うん、50日ぐらいで帰ってんのかな、うん、
はははは、
うん、だからまあ割と、
ね、今の感覚で言うとだいぶかかってるよね、
いやだいぶかかってるでしょ、そんな車で4時間ぐらいで来れんのに4、5時間で来れんのに50日やばいよ、
うん、やばいね、
うん、っていう、はい、でした、
うん、 いいですね。ちょっと見てみたくなりましたよ。
はい、はい、じゃあ次ウォッシュでお願いします、はい、
で、まあ、すみません、これがちゃんと、まあ、初めから、
ね、出した本は1冊だけ？そうそう、2冊目はないの？1冊だけ？
これは
自分が出した本は、
そうですね、1冊だけなんですけど、ちょっとこれなんかあんまり言えないようなものがあったりするんで、ちょっと、
ああ、まあまあ、そうそうそうそう、まあ、一冊プラスアルファぐらいの感じ、
はい、そうそうそうそう、
何言えないようなもんって、
いや、なんか今言うなって言われたものがあって普通に、
ああ、なるほど、そうそうそうそう、わかりました、わかりました、
すいません、
はい、じゃあ次の、じゃあ、はいはい、世界観を変えた一冊をお願いします、はい、
で次が、まあ、ちょっと若い頃からあれになるんですけど、あのゆず全曲集っていう楽譜なんですよ。
の
ゆず全曲集、
なんなんそれ、楽譜でしょ、
そうそうそう、でこれが、うん、そう、自分なんかギターその高校生の頃から弾いてるんですけど、アコギを、うんうん、まあ、今エレキなんですけど、うん、このゆず全曲集をめっちゃ弾きまくってて、
うん、
もう擦り切れるくらい、多分 2,3 回ぐらい書き直してて、
うん、すごいね、
そうそう、それでギター弾けるようになったんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ分厚くて、
うん、
もう本当になんかいい本で
もうドレミ、それはいい本でしょ、
そう、まあ、そう、出版社2冊あって、ドレミ出版っていうところと、
全曲あんの、
そうそう、全曲ある、
そいつ時点での全曲、
ね、自分が高校生の時だから、ね、ゆずの扉とかっていう扉か、その次のアルバムぐらいの、
まあ、でも、
そうそうそう、
20年ぐらい前ってことでしょ、
そうそうそう、
うん、ま、そのだから2000年代、2000年入るぐらいまでの、
そうそうそう、
初期のゆずの全曲集だ、
そうそうそうそう、うん、で、まあ、何な、もう本当に読みすぎて、
うん、
そう、楽譜の場所に間違い見つけて、それは出版社に行ったこともあったんですよ
怖すごいね、
そうそうそう、これはでもね、
なんて言われたんです
か、いや、もうそこ間違い指摘してくれたから、そこは次の出版するときに直す、そうそうそうそう、っていうことは、ってとか、そんなぐらい読み込んでたっていう、
ウォッシュの話面白いね。
で、一番最初に買ったアルバムが、うん、その、うん、ゆずのゆずまんっていうミニアルバム買ったんですよ。ちょっと、まあ、お金が、そうそうそう、お金がね、うん、やっぱちょっと安いんですよね、ミニアルバムなんで。まあ、曲数確か
ない、あ、なるほど、そうそうそう、当時とかね、やっぱりあの違うもんね、
そうそうそう、
全然ね、ゆずまんって、あ、シュビルバーとか入ってる、
そうそうそう、シュビルバーとか、
ね、はいはいはいはいはいはい
で、まあ、
98年ね、
そうそう、うん、でちょうどね、このミニアルバムのゆずまんの曲がすごいね、練習しやすくて、
そうなんだ、
そう、ところでっていう曲があって、まあ、1曲目、うん、そのところでっていう曲を練習したんですけど、その曲が、うん、そのコード4つしか使わなくて、でそのバレーコードっていう、いわゆるその、
うんうん、
まあ、F コードがあるんですけど、 F, で、うんうん、F の形のそれをまあ使わないで弾ける曲なんで、
うんうんうん、
まあ、なんかこれがすごい、であと他の曲も結構練習しやすい曲が多くて、
うんうんうん、
まあ、こればっか本当に弾いててゆず全曲集で、
うんうん、
っていう、まあ、これはやっぱ世界観変えた本だなっていう本ですね、
まあ、ちょっと世界観というか、まあ、ボッシュの人生
にとって、そうそうそうそう、
非常に重要な、まあ今とかね、多分全曲集を出すの無理でしょ、
うん、
絶対、
そうですね、まあ調べたら
どんだけ多いっていう、
そうそうそう、ね、最後に多分出してるのは2014年か16年ぐらい、
あ、でも結構そんな最近まで、そうそうそうそう、すげえ、
そうなんですよ、で、まあ自分が出してる時の全曲集が、まあ、ちゃんとそのコードだけじゃなくて、その楽譜とかもちゃんと載ってて、まあタブ譜って言うんですけど、うん、ギターの場合は、まあ、ちゃんとこういう風に弾くっていうのも載ってて、まあ、本当それ通りに弾いてた、うん、しましたね。で、まあ、今のた、ね、そうそう、今の全曲集だと多分、あの、多分コードだけ書いてる感じになるんかなっていう、メインの曲がこうタブ譜で書いちゃってとか、まあ、これはね本当に良かった、
うん、いい話ですね、なんか
ね。あとはもう一つあって、
うん、
これも楽譜なんですけど、そう、家族の風景
離れ組、
そうそうそう、
はい、
の楽譜がすごい良かった、良かったっていうか、
楽譜に良かったとかってあんの？
あるあるある。
私プレイヤーじゃないか分かんないですけど、
ね、
うん、
ゆずき全曲集は多分ね、うん、ミュージシャンの人でも結構買ってる人多いと思うんですよ、40代とか、いや結構多分これね、うん、売れてる本で、 多分これでコードを覚えたって人多いんじゃないかなと思うんですよね、正直。あ、多分今聞いてる人も、あ、そうそうそうそうって感じかもしれないですけど、分かんないけどね。
本当
分かんない、1000人中1人くらいは。
あ、そう、うん、なるほど。
で、家族の風景がなんかその人生観変えたっていうのは、
うんうん、
そのまあ、今でこ そ, その YouTube とかあるから、こうなんかギターの弾き方がこう
分かるよね。
そうそう、分かるんですけど、
うんうんうん、
その家族の風景って一番最初のあのイントロあるじゃないですか、ギターのイントロ。そうそうそうそう、
テレテンテン、
はいはいはい、であれなんか弾いてもなんか全然なんか弾き方分かんなかったんですよね、
うんうんうん、
なんか音異常に高いしアコギだし。
そうなんだ、
うん、そうそう、でこれどうやって弾いてんのかなと思って、その家族の風景の楽譜を買ったら、
うん、
そのカポっていうあの機材が、あの道具があるんですね、 アコギとかギターで弾くときに。でカポってその、キーを変えるときとかにそのあのはめるやつなんですよ。でそれをはめるとその1個こう、1フレット丸ごとこう押さえるような道具になるんですけど、それをこうはめるとこうどんどんこうキー変えれるんですね。で家族の風景ってカポをアコギなのに 7フレット押さえてるんですよ。だからめちゃくちゃこうすごい近い弾き方してるんですよね。
あ、なんかちょっとその通常ではない感じ。
ないっすね。あんまりなんかそういうカポの使い方っていうのをそんなに見てなくて、だから要はカポを使うのって、うん、その自分のキーがちょっとこう1キー上げたいとか、
はいはい、
2キー上げたいとか。
なるほどなるほど、はいはいはい、
そんな使い方するんだけど、そのカポっていうのをそう音楽的にそういう効果音的なこのなんだろう、印象で使ってたから、そのやり方にすごい衝撃受けて。
え、なんで楽譜に書いてんの。
あ、そうそう、だからカポ7って書いてあって、カポだなって思って。
そうなんだ。
そうそうそう、カポ7ってなんだろうって思って。
面白
い。そうそうそう、だからなんかそういう弾き方っていうのを、まあ、自分も今もだからエレキギターでも12カポとかやったりするんですよ、たまに、
うんうんうん、
だからそういう弾き方はなんかすごい衝撃だったから、まあ、自分 の, そのギターの感覚を変えたというか、ああそういうやり方いいんだなと思って。いい、ね、だからちょっとその今ちょっとパンピーさんとこのやってるじゃないですか、はいはいはい、サンプリングで、
うんうんうん、
あれもちょっとそのイントロ聞いてほしいんですよね、
うん、なるほど。
これアコギっぽく、そうそう、アコギなんだよっていう、ちゃんとなんかエフェクターでいじってるような、
イントロを、ね、
そうそう、多分あんまいじってないですよ、音をカポでこう作ってる音なんで。それがねすごいあーと思って衝撃受けたっていう。いい話でしたか。
いい話、いい話。ゆずと離れ組。
そうそうそう、は
い、じゃあ2冊目ですね、星の声、ね、
そうそうそう、
はい、
じゃあです、ね、
僕の行きましょうか、2冊目、はい、レオレオニ、
レオレオニ
平行植物、平行植物という、
ほうほうほう、
レオレオニの本なん
です。レオレオニ知らないですね。
レオレオニ知らないですか。
知らないですね、あんまり。
いや多分ね知ってんのよ、レオレオニ。あの絵本が結構有名で、あのスイミーとか、
あ、はいはいはいはい、
はい、青くんと黄色ちゃんとかね、スイミー知ってるでしょ。
スイミーは知ってる、知ってる、
ね、
うん、
だ結構絵本作家のイメージが強い人なんですけれど、
ほうほうほう、
フォーチューン誌の、アメリカのフォーチューン誌のアートディレクターとしてこう活躍をしていた方で、でまあ、この平行植物という本がすごいんです、
うん、
本当に。
平行植物
知ってますか。平行植物ってまず
いや初めて、
平行植物って初めて聞きましたよね、
うん、造語じゃなくて本当にそういう、
そう、平行植物という、うん、あのまあ、種類の植物を描いた、うん、あのまあ、なんて言うんでしょうね、まあ、学術書なんですけれども、うん、まあ本当に今ちょっと、まあ、ズームなんでね、なんか見えますけど、こう、まあ、まあ本当学術とですね、こういう植物のなんか、ちょっとこれ今あれですね、ちょっとぼやけたりしてるんで、ぼやけを停止して、まあこういう植物のね、
ほうほうほう、すげえめちゃくちゃ
いいですね。ちゃんとこの図が、はいはい、もう全部これはあのレオレオニーがあの図も書いて、
はいはいはい、
その例えば第一章で言うとですね、
うん、
あの平行 植物学の歴史というところから始まって、この平行植物の発見みたいな、この平行植物のことについて書いて、で最後にあのこう、まあ、一つ一つの、ね、代表的な植物について書いてる、植物誌なんですけれども、
はいはいはい、
これ全て嘘であるというですね。
嘘
、はい、
想像上のってこと。
はい、あの平行植物という想像上の植物学の構想をレオレオには練り始めてはい、はい、想像上の植物学だ学名本文、はいはいで、まあ、挿絵ですね、全てレオレオニが創作したむちゃくちゃ読みにくいあの植物第一級の学術書の、体裁を取った300ページの偽植物誌なんですね
すごいな、なんか小学生の時にそういうのやったけど
それのもう一番やばい版です
やばすぎるね
、はい、もう全クリエイター必読の、うん、はい、もう今何が本当で何が嘘かというような感じになる、もうなんかね嘘のくせに難しくて読めないんですよ。
なるほどすごいねそれ、
はい、すごいんですこれは。なんか一応植物もあのいろんなね、名前の植物があるんですけれども、はい、まあ、これ多分ね役の方もすごい大変だっただろうなというふうにちょっと思うんですけど、だからそのねレオレオニが考えた偽の植物を日本語でこの自分たちの言葉でやらないといけないんで、まあめでたしっていう植物名とかね、なんかカタチェクキマグレとか、まあこういうのも難しかったんだろうなとか、その役の人のもこう偉大さもちょっと感じながら読んでいただけるといいなと思いました。
なるほど、それすごいね。それ翻訳したくないね、自分がその仕事 してたら
そうでしょう、うん、だから第一級のねその学術書って感じなんで、なんていうのフォントというか、うん、字体もなんかそういう字体なんですよ。
ちょっと、はい、やばい、
大学の教室にあるようななんか本棚にあるような、はいはいはい、なんか読みにくいあの感じの字体で、うん、すごいっすよこれ、何なんですかねこれね。
なるほど、まあでもあの、はい、漫画描く人いるじゃないですか、すんごい大ヒットする、
うん、うんうん
うん、うん、鬼滅の刃のその作者の人のなんかインタビューか、その編集者のインタビューで見たんですけど、
うんうん、
なんか最初この構想あった時ってなんかすごいなんか暗い感じだったらしいんですよね、
うんうん、
でまあ竈門炭治郎っているじゃないですか主人公の、うんうん、が主人公じゃなかったみたいで、
うんうん、
でなんかその編集者の人がその作者の人にこの世界になんかこういう明るい人いるんですかみたいなことをなんかね、うん、聞いたらしいんですよ、まあ、ちょっとそういうちょっと自分のそのあれもあやふなんですけど、うん、そしたら、うん、そう墨売りの少年がいてなんかすごいこう前向きなことを話すっていうことを言ってて、だから多分、まあ、ちょっと今の話もでも正確かどうか分かんないですけど、
うん、
だから要は何かっていうとその世界観をすごい最初からやっぱ作ってあるんだなと思って、そういう人たちってすごい話を作る人たちって、
うんうんうん、
だからまあまあなんかそのそういうのに通ずるものがあるなって、
まあそうね、
うん、
なんかその最後のね300ページのところに平行植物のこう歴史みたいなのがあるんですけど、うん、紀元前600年ギリシャの哲学者ヘラクリトスがジノプザに関する 指なり層のに関する記述を残すみたいなそういうところから、はい、もう細かくね1982年東京で第5回国際平行植物学会議開催予定で、あの年譜が占められておりますけど、
いや気が狂ってるよそれはもう完全に
という、はい、これは一家に一冊クリエイターの方はぜひ持って、はいはい、その存在感とともにちょっと進んでいただきたいなと思います。
いいですね、そう
以上
です。確かにそれはもう今の人生観ちょっと俺も変えたかもしれない
、はい、全部嘘という、はい、
すごいひどい話ですね、ひどい話というか、
はい、
いいんだか悪いんだか、はい、
どういう本棚に並んでるんですかねこれ、僕アマゾンで買いましたけど、うん、なんか植物学とかの本棚に並べてたらダメよね、
うん、絶対ダメだよね、間違って買っちゃうよ、ね、
けど、うん、間違って買って、あ、こんなのがあるんだみたいな、うん、分からんけど、はい、という、ね、じゃもう一冊ずつぐらいいけますか、いけますか、
あ、大丈夫です、
はい、では
じゃあまあこれはで自分が次が3冊目かが、うん、残念な人の仕事の習慣っていう本があって、はいはい、でこれ、うん、そのビジネス書なんですけど、
はい、
そのこれ本当にちょっとなんだろう、そのちょっと最低かと思われるかもしれないですけど、別にこの本の内容が好きってわけじゃないんですよ全然。
おいおいおい
いや、何が好きか、はい、何が人生観かっていうと、 その本の内容の一節に確かあの、例えばそのパソコンソフトとか使うじゃないですか、 Excel とかで、大体その使ってるソフトってあのそのソフトの全体の2割も使えてないみたいなことが書いてあったんですよね。だから例えばなんかこう一個一個調べていって、もう全部の機能を一通り触ってから、そう、なんかそしたらまた見えるものがあるみたいな、なんかそんな書き方してあった感じなんですよ。それをちょっとその実践してみたら、そう、なんかそのまあ3ヶ月くらいがあったんですよ。多分フォトショップでやったんで、それフォトショップめちゃくちゃ機能多いんで、
全部の機能を使ったのフォトショップの。
そう、
ああそれはそれはすごいね。
うん、したらめちゃくちゃ速くなったよ、ソフトショップ。
あ、それはすごいと思う。
そうそうそう。だから何があれかっていうと、この本読んで、その本の内容っていうよりかは、その本の中の一節だけ例えばすごい金銭に響くものがあったとしても、それを吸収しただけでも全然その価値があるんだなっていう本って、っていうのに気づいたっていう。
なるほど、なるほど。
だこの本の内容は別にそんな好きではなくて、やっぱちょっと上から目線な文章も多いし。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だから仕事、残念な人の仕事の習慣っていうタイトルがまずこう、自分は残念な人じゃないっていう
確かに確かに確かに確かにね。
まあ別にまあでもそれもまあその本の中で指摘してるんですけど、自分がもともと残念な人だったっていうなんだけど、だからその本の一節だけピンポイントでも吸収していいんだなっていうのを気づかせてくれた本っていう感じですね。
ああ、それは面白いですね。うん、いい面白い話ですね。うん、あのちょっと話は あれですけど、その、うん、私のラジオをやってた時に、うん、あのワンマンスタイルって言って、そのまあなんか喋りながらこう、うん、タクあのミキサーも一緒に触るという、
はいはいはい、
やり方でやってたんですけど、うん、もうそのタクがもうむちゃくちゃでかいのよ。もう本当に、本当はミキサーさんが触るやつだから、うん、でもそれのね、もう本当に3つか4つぐらいのボタンしか使ってなかったんですよ。うん、それでもう本当に5年6年ぐらいそのスタイルでできたので、
うん、
あのだからそういうソフトとかもね、なんかもう一部しか使わなくても割と仕事ができるということは多いからね。
そうそうそう、
うんうん、
なんだけど全部触っておくと本当にすごい世界が見えてきたっていうのがこれで分かって、面白いですね。そうそうそう、うんう
ん、というまあね、まあ、本の一節に、
はい、
まあ、そうよね。
そうそうそう、
まあ、全部が面白、全部じゃないなかったりするもんね。
そうね、だから今でも本を見るときは、
うん、
もうとりあえずそのどこか自分に響く一節だけを探そうっていう読み方はしてるかな。うん、その小説とかはまた違うんですけど。
どれぐらいの打率が来るそれ。
まあでもそれでも多分5冊読んで1節あったらいいくらい、
1冊あればいい方よね。そうよね
だと思うけど、うん、
まあまあそれはね、その自分たちがね、さっきの残念な人のね、仕事の習慣じゃないですけど、
うん、
我々が賢いからそういうのが来ないとかじゃなくて、
うん、
ね、なんか自分に合ったりとか、まあそのタイミングとかもあるしね、
うん、そうなんですよ。なん
か、うん、賢いとか賢くないとか、なんかそういうことじゃないよね。
そうですね、うん、例えばこういう仕事の本って自分は今多分絶対取んないんですよ。
うんうんうん、
なんか多分タイトルが合わないから、自分今の自分に、なかなか、だから多分今だからその一節は絶対探せないわけですよ。
うんうんうん、
だからこのタイミング、まあその昔そのもうすごいもがいてた時期に見てた本だから、うん、見てたっていうか探した本だから当たったっていう話で、
いやだからその年齢ごとにやっぱ合う本みたいなのがね、
う
ん、
そうそうそう、
ありますよね、それぞれに、ね、
そうなんですよ。
うん、まあその時にしか読めない本というかね、
うんうん、
ありますね。うわどうしよう、これでもあれっすね、なんかもう何回でもできるねこの話は、
ね、できるね、
ほんとね。ちょっとまだパート1って感じで、うん、じゃあちょっとどうしようかな、これちょっと僕他のも用意してたんですけど、なんかこの話の流れで、うん、これをいきましょうかね。さよなら未来という
さよなら未来、
本なんですけど、これ若林さんという、若林圭さんという、
はい、
あのワイヤードっていう、雑誌があり得る、まあ、分かりますかワイヤードって。
はいはいはい、ワイヤードは知ってますね。
なんかテック系の、うん、まあね、まあ、面白い雑誌ですけれど、このワイヤードの日本版の編集長を、やられていた方の、
ほうほうほう、
なんかまあ、編集長時代にこういろんな書いたものを集めた、うん、もので、まあ、なんかブログとかでもともと公開されてるみたいなものもあって、
うん、
まあいつまでやってたのかな、ワイヤードの編集長、2012年から2017年ですかね。
お、
はい、
結構長い。
ブラック、
そうですね、
うん、そうなんですよ。ブラックスワンパブリッシャー、国庁舎っていうのかなっていう、あの出版社を設立されて、またいろんな本を出されてる方なんですけれども、あのこれもね、ちょっとまあ、 あの全体的にこれは非常にちょっと面白い本なんですけれど、
うん、
あのまあ、なんかやっぱそのブログみたいな感じなんで、なんかこうあの割と細かく、あのこういうエピソードがあって、こういう記事があって、
うん、
次こういう、まあ、そのページ数に違いがあるんですけど、いろんなこう、いろんなこう、まあ、随筆というかエッセイというか、はいはい、ものがこう綴られてるんですけど、そこは一節、私がちょっと これの中の一つがこう非常にちょっと面白くて、あのこれねブログでも公開されてるんですけど、
はいはい、
あの2017年のニーズにしようっていう、そういう記事があって、もうそのまんまなんですけど、
うん、
あのニーズにしようっていう、
ニーズにしよう、
はい、っていう記事があって、
ニーズにしよう、
はあはあ、ニーズにしようっていう記事があって、これはすごいね、うん、まあ、世界観を変えたというか影響をすごい受けたなということですね、うん、
は
い、
なるほど。ニーズにしようってどういう意味のニーズ？
ニーズってあるじゃないですか、
うん、
はい、
欲しいとかってことですか？
まあ、会社とかね、まあ、仕事をするにあたってこうニーズというの
は
すごく、はいはいはい、
はい、
あの必要なわけですよね、うん、市場のニーズを探るとかね、うん、まあ、多分ミュージシャンでもあのニーズに合った音楽をとか、そういう意味でのこうニーズにしようという、うん、意味で、まあ、これ読んでいただいたブログがあるんで、普通にあのニーズにしようってあの検索していただくと、ニーズにしよう、トランプマケドニア、なのかな、いろいろとこうタイトルがあるやつがあるんですけども、うん、そのまあまあこの話の流れでは、当時そのやっぱり、まあ、今でもそうですけれど、
うん、
あのインターネットの時代で、まあ、各メディア、そのやっぱり PV 数というか、数字を稼ぐということが、うん、まあ、こう非常に、まあ、求められる、今でもそうですね、それは加速してるんですけども、
うん、
そのまあ、数字を稼げれば、何でもいいという、まあ、釣りタイトルであったりとか、
はいはいはい、
まあ、割とそのなんていうんですかね、なんか大したことない内容でもこう数字が稼ぐみたいな、まあ、そのニーズに応えていくみたいなところがね、うん、まあ、数字が全てみたいな、でも、そんなことを言いつつも金にならないニーズは無視されるみたいな、うん、まあ、そういう話がいろいろあるんですけども、まあ、ニーズにしようっていうのはちょっと私は、はい、まあ、なんか物を作る人間として、うん、なんか一つ持ってないといけない視点かなっていうのはちょっと思っておりまして、うん、まあ、もちろん商業的にその何かを作るにあたってニーズを考えるってことはものすごく大事ですけれども、うん、そうじゃないこう制作物っていうのは、まあ、この私はもうこのスピークイージーポッドキャストはそうなわけなんですけど、
うん、
一つのちょっと物を作る、書き手としてちょっとずっとある考え方ですね、はい、
ニーズにしよう、
はい、
コピーライターみたいですね、本当にコピーライター、
はい、まあ、ちょっとまあ強めのタイトルなんだけど、まあ、結構この時のまあ社会とかの情勢とかも含めて、うん、まあ、ニーズに関してちょっと言ってるって、結構なんかまあ当時もなんか割と話題になったらしいですけど、僕知らなかったですけど、そう、ちょっと後でリンクを送っておきます、
はい、
面白い、うん、面白い記事で、
はい、なんかあれですよね、だから最近ちょっと子供とがこの YouTube 見てるんですよ、すごい、
うんうんうん、
でなんかこうなんていうか、その本当になんかこの見たいものを見てない感じがしてて、
ああはいはいはいはい、
なんかそういうのをやっぱちゃんとこうなんか作ってくれる人がいたらいいなって思ったりはしますよね。
どういうことですか、本当に見たいものを作って
るって。うん、例えばちょっと自分ちょっとその作曲の今練習してて、
うんうんうん、
まあ、作詞してからちょっと作曲するとこう時間かかるんで、まあ、作詞をしてもらったんですけど、
うんうん、
で子供に試しに、なんかうちの下の子ってすごいバババババって喋るんで、作詞してみたら作曲するよって言ったんですよね、
うんうんうん、
でしたらまあなんか10分15分くらいで作詞してきて、でそれに曲載せたんですよ、でそれを渡したらなんかすごい楽しかったらしくて、なんかこれまた明日やりたいっつったんですよ。
いいね、うん、
でもそのなんていうかこの 手軽になんかこう表面的にちょっと楽しそうなものが溢れてて、結局子供ってそういうとこに行っちゃうじゃないですか。
そうね、
うん、なんかこうそういうコンテンツじゃなくて、ちゃんとなんか本質に訴えるようなコンテンツがもっと世の中に溢れてくれたらいいのになって思ったりはするなっていう、
まあ、割とこうやっぱ早くね、そうそうそう、うん、早くしたいという、
うん、
なんかね、だから本とかってそう対局でしょ完全に。
そうっすね、
おう、その時間かかるもん、
ね、かかるし、うん、まあさっき言ったみたいに自分の金銭に触れる一節を探すためだけで見てるからね俺は。
だって触れない一冊も多くあるでしょ。
そうそうそうそう、
で自動的にずっとただぼーっと見てることでもないし、
うん、
だからいいっすけどね、なんかやっぱり、うん、うん、いいっていう、いいですね、
うん、ニーズにせよ、
ニーズにしよう
です、しようか、はい、ニーズにしよう、
送っときますね、はい、ちょっと今送りますわ、じゃあ、はい、この記事はね、はい、今でもあるんですけどね、
うん、
はい、
ですね、消えてないのがいいですよね、
はい、
ネットだったら。あ、ニーズにしようね、
はい、
はあ、ちょっと身につまされられる言葉ですよね。
いやまあ無理ですけどね、うん、まあ、無理ですけど、あの、はい、そういう面もあってもいいんじゃないかなという、
はいはい
はいはい、とりあえず3冊ずつ紹介したので、はい、今回のエピソードはこれで終わりますけど、はい、なんかちょっとまだまだできるなっていう。
そうですね、まあ結構読んできてるんで、はい、本は
自分もパート2パート3パート4、うん、まだまだいけそうな、これはちょっと次回もこのテーマでいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあこれは全然喋れますね、
うん、なんかあれでしょ、なんかやりたいこといっぱい出てきてるでしょ、なんか。
そうね、一応メモったりはしてるね。やりたいこと
は。なんかね、何したい？
まあなんかそうね、まあコテコテなので言ったらやっぱ自分の人生観を変えた曲とかでもいいんですけど、まあ、それはでもポッドキャストすぎるなっていう、ちょっと。
いいよ別に全然、うん、何でもいいよ、もう失敗を重ねていきたいね、なんか。
そうね、
自分の人生を変えてくれた曲か、
うん、まあでもあるんですよね、まあ、やっぱその弾きたい曲っていうのが
あって、あ、まあそっか、そうそう、まあミュージシャンだからね、そうそうそう、
まあミュージシャンじゃないけど、
僕弾かないからね、うん、
でもなんかこの曲を聴いたらもう当時の情景が思い浮かんでしまうっていう曲はやっぱあったりはするのよね。
でもそれって、
うん、
その時にむちゃくちゃ聴いてて、
うん、
そっから聴いてない曲じゃないの？
あ、じゃなくて自分が、うん、多分これ自分しか経験したことないかもしれないですけど、
うんうんうん、
ちょっとまた話伸びちゃうんですけど、
うん、
いい、さっきゆずの話したじゃないですか、ゆずマン、
うんうんうん、
であれってなんかそう、自分ちょっとこの心臓に障害持ってて、高校生の時にちょっと手術しなきゃいけなかったんですよ、
うん、
で一応その 100% 成功手術じゃなくて、
うん、
でその時の前日に、
うん、
ゆずマンに入ってるそのシュビドゥバーっていう曲をずっと聴いてたんですね、
うんうんうんうん、
でそのシュビドゥバーの曲って歌詞って、うん、そのユズの2人が昔こうちょっと悪いことした、まあ悪いっていうかこのバカ騒ぎしたみたいな曲なんですけど、うんうん、でそのなんかユズにとってみたら過去なんだけど、まあ俺がその自分にとってみたらその、ね、まあ、そういうことってしないから自分にとっては未来のなんか歌詞になったんですよ、
うんうんうん、
だからなんかそういうのを思い浮かべながらその手術の前日にずっとシュビドゥバー聴いてたんですよね、
うんうん、
でこう聞いてる出て、まあもう手術して、まあ、今生きてるんで成功してるんですけど、うん、だからまたそのシュービドゥバーを聞くとその当時の情景がすぐバッと来て、
はいはい、なるほどね、
2、3秒で曲止めちゃうんですよね、あの心臓、
嫌なんだ、
そう嫌なんです、心臓に動悸がしちゃうんですよ、ちょっと怖くなっちゃって、いい曲なんだけど、だからハーモニカから始まるんですけど、そのハーモニカのイントロ一瞬聞くだけでもう曲止めちゃうんですよね。
そうなんだ。
そうそうそう、悪い意味でその状況、悪くはないんだけど、
悪い意味じゃないけどね、
そうすごいなんかね、汗、冷や汗が出てきちゃって、
そういうもんなんか人生を変えた曲のなんかもう話をしてしまった感じが
してしまったね、一番してしまったね。それはねもうかけれない、怖くて本当に。
そうなんだ、うん、あ、そういう曲はないかな、うん、僕は
やっぱそういうすごいタイミングですごいなんかこう印象的に、
まあでもそれぞれそういうのがある人も多いでしょうしね、うん、そっかそっか、 あ、ちょっとだ、そういう話も面白そうですけど、うん、他にもあんの、なんかやりたいの。
そうね、うん、まあなんかなんだろうね、なんかいろいろあるね何がなんかねちょっと溢れすぎちゃって
あ、もうやりたいことが、
そうそうそうそう、
はい、いっぱいあるんだね。
そういっぱいありますね、まあ、話し出すともう、
あ、じゃあ、や、まあ、やっていきましょう。じゃあ、まあ、また別のこの本のパート2じゃなくても別に何でも、別に我々で決められるポッドキャストなので、
はい、
はい、じゃあちょっとそれも次回楽しみにして、まあ、次回ちょっといつになるか分かんないですけども、はい、近々配信できればなと思っております。
はい、
はい、じゃあ今回も雑談会で、スピークイージーウェブディレクターのウォッシュ村上に来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。